こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の方にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは院内感染の防止に向けて。では本日お越しいただいたゲストをご紹介いたします。厚生連広島総合病院感染管理認定看護師、今本範夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは認定看護師とはどのような看護師なんでしょうか。
はい、日本看護協会の認定審査に合格し、ある特定の看護分野において熟練した技術とより専門的な知識を持った看護師のことです。
はい、
現在認定看護師は21分野あります。認定看護師の主な役割は、専門的な知識と経験をもとに実際に患者さんやそのご家族に看護を提供することや、他の医療スタッフへの指導と相談に対応することです。
はい、広島総合病院の認定看護師はどのような部署で活躍していらっしゃるんですか。
現在は感染管理認定看護師の自分を含めて13名の認定看護師が在籍しています。
はい、
がんに関連する分野では化学療法看護、緩和ケア、放射線療法看護が在籍し、その他にも皮膚排泄ケア、糖尿病看護、摂食嚥下障害看護、救急看護の認定看護師が病棟や外来などで幅広く活動しています。
本当に幅広いですね。さて、感染管理認定看護師とはどのような活動をする認定看護師なんですか。
感染管理認定看護師は、一人一人の患者さんに看護を提供するというよりも、病棟や病院といった大きな組織全体を対象にした活動が求められている分野です。主には職員の教育や指導、院内外からの相談への対応や、院内の感染症発生状況の把握、看護ケアや材料の改善などに取り組んでいます。
感染管理認定看護師は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
2015年度の日本看護協会の登録数は約2000名です。そのうち広島県には48名が登録されています。最近では複数の認定看護師が在籍している施設も増えてきています。
院内感染という言葉はよく耳にしますが、入院中に心配な感染症はありますか。
はい、院内感染を引き起こす感染症は数多くありますが、薬剤耐性菌と呼ばれる細菌の中で最も有名な MRSA があります。
はい、
MRSA はもともとは抗生剤もよく効く黄色ブドウ球菌という細菌でしたが、抗生剤の使いすぎによって耐性を獲得した細菌と言われています。最近では入院した経験のない人からでも鼻や喉に確認されることもある細菌ですが、特に病院内は手術や抗がん剤治療などの侵襲の強い処置を受けて免疫力が下がった患者さんが多いので、感染も起こしやすくなります。抗生剤が効きにくい細菌なので、傷などに感染すると治療に難渋してしまうケースもあるため、やはり注意が必要な感染症の一つです。
はい、
その他には冬になると社会的に問題となるインフルエンザウイルスやノロウイルスの感染が院内でも広がる場合がありますので、これらの感染症についても院内感染対策の徹底が必要になります。
ではその MRSA は病院内で増え続けているんでしょうか。また具体的にはどのような対策が行われているんでしょうか。
確かに感染を起こすと治療に難渋することの多い細菌ですが、消毒薬には意外と弱い細菌です。そのため日頃の環境整備や医療機材の衛生管理も有効な感染対策になります。さらに手洗いを中心とした職員教育の継続など、複合的な感染対策を継続した結果、 広島総合病院における MRSA の感染は確実に減少しています、
はい、
また当院の特徴としては病院内で MRSA の遺伝子検査が行えるため、同じ遺伝子型の MRSA が病院内に増えていないかなど常に監視できていることです、うん、そのため一件でも感染が広がった可能性があれば早期に対策を講じることができています。
そうなんですね、まあ、逆に院内感染を予防するために入院患者や家族、面会者に気をつけてほしいことなどはありますか？
患者さんやご家族または面会の方を含めて病院内で気をつけていただきたいことはいくつかありますが、やはり第一には手洗いではないでしょうか。
そうなんですね。
家庭での生活でも同じことですが、特に病院の中では手を介して感染が広がる場合が多いと言われています。医療従事者が手をきれいに保つことが最も大切なことですが、患者さんやご家族にもご協力いただきたいと思います。
はい。
また冬になると先ほどもお話しした通り、インフルエンザやノロウイルスが世間で流行します。こういったウイルスに感染した方が入院患者さんの介護に当たられたり、またはご面会に来られたりすることで院内に感染が広がることがあります。下痢をしていたり熱があるなど体調が優れない場合や、周囲に感染した方がいられる場合、または冬の流行感染症にかかりやすい小児同伴の面会など控えていただくことも入院患者さんへの優しさだと思います。
本当にそうですね。クリニックや総合病院、どこに行っても手を洗いましょう、手を消毒しましょうと注意喚起されていますが、本当に手洗いが院内感染の予防になるんでしょうか？
医療施設で起きる感染の多くは汚染された医療従事者の手を介した感染が原因だと考えられています。そのため手洗いやアルコールによる消毒といった手の衛生管理は院内感染を防止する上で最も重要な手段と考えられています。しかしながら世界的に医療従事者の手洗いの遵守率は必ずしも高いとは言えません。そのため当院を含め多くの医療機関が手洗いポスターの掲示や消毒用アルコールを病室前に配置するなど複数の対策を行って職員の手洗い啓発に取り組んでいます。
これまでに聞いてきたような院内感染対策はどのようなスタッフの方が中心となって管理されているんですか？
当院の場合は医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師、事務員などで構成する感染対策チームが中心となって活動しています。このチームには感染制御ドクターや感染制御認定薬剤師、感染管理認定看護師といった感染対策に特化した資格を有するメンバーも多く参加しています。活動としてはミーティングや院内ラウンドを毎週行いながら、現場の問題点や課題などの改善に向けて頑張っています。
院内感染対策チームの活動は病院の枠を超えて、例えば地域レベルでの活動もあるんでしょうか？
はい。広島総合病院は地域医療支援病院として高度な医療や救急医療を提供し、地域の病院や診療所などを支援するという大きな役割があります。その役割の一端として院内感染対策においても地域の医療機関と連携を深めて地域の感染対策の質を向上させるための支援にも努めています、
はい、
例えば近隣病院の看護師が集まって各施設の感染対策の課題や問題点を話し合ったり、勉強会を開催したりできるネットワークを一昨年に立ち上げ、地域の院内感染対策の質の向上を支援しています。また複数の近隣病院の感染対策チームで 合同のカンファレンスを開催したり、依頼のあった施設や看護学校、保健所や訪問介護事業所などに出前勉強会に出向いたりもしています。また広島総合病院には感染症協力医療機関という役割もあるため、広島県西部保健所を中心とした行政との連携を図り、特異的な感染症が流行した場合の支援が行えるように準備をしています。例えば新型インフルエンザが流行した場合は、帰国者接触者外来を開設して患者さんの診察や治療に当たることになります。
なるほど。では仮に最近話題となっていましたエボラ出血熱や中東呼吸器症候群 MERS に家族が感染した疑いがある場合などは、直ちに感染症協力医療機関である広島総合病院へ向かうべきなんでしょうか。またその申告申し出は義務になっているんでしょうか。
いいえ、エボラ出血熱や MERS など発生が非常にまれで、かつ感染した時の死亡率が高いような特異的な感染症については、まずは地域の保健所に連絡することが第一です。
はい。
原則として医療機関に直接受診することは避け、保健所の指示に従って行動してもらいたいと思います。場合によっては広島総合病院が受診先として紹介されることもあるかもしれません。またそのような感染症に感染した患者さんを確認した場合は、診察した医療機関から管轄の保健所へ届け出ることが法律で義務付けられています。
はい、今日は詳しくお話をいただきました。続きはまた次回お話を伺いたいと思います。最後に厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。0829-36-3111、 0829-36-3111 です。お話を伺いましたのは、厚生連広島総合病院感染管理認定看護師、今本範夫さんでした。今本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は8月21日のこの時間にお送りします。あなたの健康を守りたい。お相手は天野真紀子がお送りしました。